YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月22日、月曜日、第309回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、生け花摂取流時期、家元、マスの三つあるさんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、このところの経緯ですと、日曜日放送のところをね、もろもろの事情から本日、月曜日に、曜日だけスライドしての放送にてお送りしてまいりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さて、私事ではございますけどもね、先週1年ぶりの内視鏡検査にかかりましたところね、案の定また新たにですね、6ミリメートルほど2個、ね、2個、リャンコですよ。ポリープが腸内に見つかりまして、当日即検査から除去手術というふうなことに相なりはしたもののですね、それでもなんとかまあ無事、その手術も成功の後、医者からはとりあえずですね、まあ大丈夫じゃないかというふうなことでね、お墨付きをいただきましたんで、気分的にはほっとしたり、一段落といったことでね、去年の今頃のことを思えば、まあこれにてね、名実ともに生まれ変わって、晴れやかな気持ちでこの時期、桜の開花を迎えることができることを一重に、嬉しくもありがたくも笑いでいられない、そんなさんまのことキーボードと、そしてですね、こちらと言いますと、発売されたばかりのゲームソフト龍が如くファー伝説を継ぐものに出てくるですね、豪華キャストとグラフィックの綺麗さに大興奮、あまり夢中になりすぎて、夜更かししないように気をつけなくちゃといった彼女は、果たして今後坂本龍馬の妻お龍さんのような立派な良妻になれるのでしょうか、どうでしょうか。そんな先週に引き続き連続当番の学芸婦女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんにちは、黒羽由美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ今日も陽気も良くてね。
はい、そうですね、
はいはい、また、はい、今日は久しぶりに、久しぶりじゃないな、俺ひょっとして初めてじゃないか、そのパンツで出てくるのを見るの。いつもスカートじゃないですか。
そうですね。ね、春なんでちょっと
春めいてくると春めいてくると出さなきゃダメでしょ。なんで隠しちゃうの。
そうですよね。
まあでもやっぱり動きが活発になるからね。
はい、
どうしてもそんな感じでちょっとこうパンツもいいのかなみたいな雰囲気なんでしょうけど。
そうですね。
まあまあ黒羽さん的にはね、はい、なかなかこうスケジュール的にですね、以上でまあこういうちょっと流動的な学園でございますんで、はい、スタッフのまあスケジュール調整がなかなか難しい中でね、はい、今回もお忙しいところお付き合いいただきましてね、大変ありがたいところでございますけども、ですからまあそんなこんなで、先週のね、今日ですから、まあ、これといってですね、特にまあまあ、どうしたこうしたってことはないのかもしれませんけども、ここのところの近況を伺ってまいりたいと思いますけど、どんな印象でしょうか。
あのですね、うん、お気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
ちょっと風邪をひいてしまいまして。
風邪引き。
はい、ちょっと微妙に鼻声なんですよね。すいません、本当に
鼻声っていうか、この時期に鼻声とかっていうと、もう何でしたって、はい、ほら花粉症。
そうなんですよね。
花粉症持ちではなくて
ではないんですよ。先日ちょっと CM の撮影がありまして、
はいはいはい、
衣装が半袖だったんですよ。
ほいほい。
でスタジオが寒い中ずっと半袖で動いてたので、そのせいだと思うんですけど、次の日からもうなんか寒気と鼻水と頭痛とっていうのが、
まあそうね、はい、グラビアだのさ、そういう、ね、
グラビアやったんですか。
いやいや、グラビアだの、
はいはい、
そのなんていうの、レースクイーンだの、
はいはい、
そういった方たちって結構大変じゃないですか、なんだか。
そうですよね。
うん、でまたそういう、はい、ほら、まあ、女優さんというかお仕事やる方もね、
はい、
まあ、ロケとか多かったりとか、前もそんな話したじゃないですか、はい、なんか崖っぷちの上でなんかこう、はい、吹きさらしの中を、
は
い、お前がやったんだろうみたいなとか、はい、みんなここで喋りますみたいなさ、
はい、
そんなことがあったりするんで、
はい、
まあ、お仕事的には大変かもしれませんけども、
はい、
まあ、ひどいとかそういうことなくて大丈夫なんか、頭ボーっとしてますよとか、ちょっともう今すぐ帰りたいんですけどみたいな。
いやいや、そんなことないですよ。
そんなことなくて、
はい、
大丈夫ね。
少しボーっとしてるんですけどね。
はいはいはい、
あのお薬飲んで楽になったので、
うん、あ、そうですか、
はい、全然大丈夫です。
そうですか、はい、まあまあ、じゃあお仕事的には特にそういった形では、はい、順調にまあいろいろとこなしておいでだと、はい、いったような感じなんでしょうか。
そうですね、
はいはい
はい、
特にでもどうなんですか、これからまだシーズン的に言いますと、
はい、
いろんなまあお仕事舞い込んでくると思うんですけども、
はい、
やっぱり陽気が良くなってくると何かとまたイベントだとか、それこそ幕張の方でメッセで何か
展示会とかイベントがありますよとか、
まあ、ありますね。
あとこの前も土地の地下のね、はい、もう話題が、まあ、自分もちょっと思い出しましたけど、話題になってましたけど、銀座だとか、赤坂とか、ああいう一等地の方が地価が下がってるに反して、はい、池袋がなんか土地がね、値段が値上がりしたみたいな話を聞いたら、なんと、
はい、
家電の、
はい、
例の、
はい、
大きな あれができたということで、
はいはい、
それで地価が上がったんだみたいな話は聞きましたけど、
そうなんですか。
だそういった意味ではこれからますます家電女優としては、
はい、
ちょっと忙しくなってきたりするんじゃないですか。
そうですね、
ね、家電女優っていうネーミングもどうか分かりませんけども
、はい、
やっぱりそういったこうなんていうの、販売だったりとか、
はい、
そういったお仕事もなさるわけでしょ。
ありますね。
ね、
はい、
うん、
またね、あのエコポイントもね、本当3月いっぱいっていうのがね、またあの延長になったっていう。
なるほど、
はい。
エコポイントね。
そうなんですよね。
そうかそうか。それ本当に苦手だったりとかね、はい、昔からもう本当にベルマークとか貯められない人だ
よね。ベルマークありましたね。
貯められない人なんで、
はい、
どうしてもね、ああいうポイントカードとかそういうの苦手だったりするんだけどね。いまだにあの、はい、学芸堂書店じゃなくてなんだっけな、あの本屋さんがあるんだけど、
はい、
あそこでカードお作りになりますかって、俺本とか結構買う人なんで。で、あのそういうカードを作っちゃポイントを貯めた方が絶対賢いに違いないんだろうけど、
はい、
どうもそういうのはやっぱりこうめんどくさいというかさ、なんかこれ貯めてどうのっていうのはそれないんだね、うん、
もったいないですね。
もったいないんだよね、
うん、
俺買うたびに付き合ってくるね。そういうわけにいかないけど、
私がね作ってね、
ああそうかな、
自分用にみたいな。
でもやっぱりそういったポイント的なものとかっていうことになると、
はい、
これからも家電はいろいろとそういった形で忙しくなってきたりとか、
はい、
そういったことには違いないわけですね。
そうですね、
なるほどね、
はい、
はい、わかりました。まあまあそんなこんなでね、これからますます忙しくなってくるというふうなことでね、陽気も良くなってきますし、どうですか、はい、桜の方はちらほらと、あちらこちらと。
あ、でももうなんか開花、
うん、
今日からでしたっけ、
うん、
はい、
あ、そうですか、今日から、ほうほうほうほう、
ですかね、
うん、
はい、
うん、まだ、
はい、
まだうちからなんかこうツルツルっと来るときにはね、
はい、
うちにもまあちょっと公園も2、3ありますんで、
はい、
見てきたんですけど、まだちょっとつぼみでって感じで、こう全体に眺めてなんかこうちらほらっとこうあの咲いてくると、ピンクのこうなんかこう、はい、ね、そういったこう、あ、咲いてきたかなみたいなイメージがあるんですけど、
はい、
全然そんな感じじゃなかったんで、まだ寒々しい雰囲気だったんで。
そうですよね、はい、
まあだから、あ、これからと。
そうです、うちの近くも、うん、あの桜並木が結構あるんですけど、
はいはいはい、
まだ咲いてない感じですね。
早い種類の桜はもう咲いてる向きのあれは確かにあるんだけどね。
はい、そうですね、
はい、まあ、まあそんな中でですね、まあ、いずれにしてもね、今日はまあ陽気も良くなってきたところで、あとはですね、これで、この放送終わりました後にね、いや、この放送自体終わっちゃうわけじゃないですけども、おかげさまで前回の学芸部7周年記念放送お付き合いいただいたわけじゃないですか、
はい、
ね、で今日は、まあ、学芸部スタッフの皆さんに集まっていただいてね、その7周年の、まあ、お祝いを兼ねてお食事会と、なかなかみんなで集まるということはできないので、まあ、それぞれにほらお忙しかったりしますからね、
はい、
関係者スタッフ集まっての全体ミーティングを控えました学大 FM というふうなことでございますね、そちらの方を、まあ、私としては、まあ、むしろ楽しみに今からもうできたらこの想像をすっ飛ばしても早く飲みに入りたいなと、はい、先週ほら検査だったから、
はい、
もう丸々ちょっと本当久しく飲んでないので、
はい、
今日はもう早くさっさくと放送を終えてもうさっさと飲みたいなみたいな感じがしないでもらえるんですけど、いや、もうだからね、基本的にはね、
はい、
あの1週間なんで、
はい、
もう一日本当は医者に言わせちゃ飲んじゃいけないんだけど、
まあ今日も
やっちまえみたいな感じで、まあまだそうもいかないですよ、やっぱりそれはね、そういった部分で言うと、まあ、せっかくの7周年記念のお食事会と全体ミーティングでございますんでね、
はい、
今日はまあ放送後また楽しく和気あいあいとね、楽しんでお送りしてまいりたいと思います、はい、まあその前に何と申しましても、本日の学園放送ぼちぼちサクサクと始めてまいりましょうか、いつもさままごとキーボー伊藤と
黒羽由美の
学大 FM。 明日3月22日、今日は月曜日なんですよね、春分の日の、まあまあ第9って言いましょうかね、振り替え休日みたいなことにはなっておりますけども、
はい、
3連休の最後のお休みというふうなことなんですけど、特に、
はい、
あのご予定とか大丈夫でしたか。
何もなかったですね。
そうですか、ね、だから早めにねスケジュールを押さえさせていただいたんでね、その分は本当にまあありがたかったかなと思ってるんですけども、はい、いずれにしましてもまあ行楽シーズンのね、あちらこちらお出かけの方たちも多いとは思うんですけども、はい、なんと申しましてもね、もうこれから 桜が見頃という形でね、桜にちなんだようなパックアンドメールもいただいておりますことで、そんなところからまずは紹介してまいりましょうかね。まずいただいておりますのは、もうすぐ桜が咲きますといった形でいただいております虫八天使さんから、今年も店の大きな3つの窓から見える桜並木にライティングをいたします。ああいいですね。夜桜と特別メニュー桜ヘルシーコースで、年一度のお花見宴会デートをお楽しみください。また歓送迎会の季節34名様着席 OK、 ご予約はお早めに何内と幹事様ご相談ください。電話番号03-3481-0164 03-3481-0164 という形でね。こちら何かと申しますと、幡ヶ谷はね、蒸し料理蒸し八さんと言いましてですね、蔵王ありがとうのんちゃんのねつながりのお店というふうなことなんですけどね、いかがでしょうか蒸し料理。
いいですね、この桜並木にライティングってこのもう本当景色が
そうなんですよ。だから ね、私もだからこれはその蔵王のんちゃん、まあ、その学芸のサブパーでね、長く頑張っていただいた方がですね、仙台って言いましょうか、宮城県の出身でね、でそのつながりで、まあ、宮城の、まあ、リスナーの皆さんはよくご存知だと思うんですけども、うまいもの祭りっていうイベントに学芸が出張参加させていただく、出張放送参加させていただくにあたって、この蒸し料理のお店で、その河北新報社ってよく名前出てくるでしょうか、受け入れなんかに、あの畑山さんという記者の方とご一緒に打ち合わせをさせていただいたんでわけなんですけども、ここの蒸し料理の蒸し八さんに、そのありがとうの蔵王、のんちゃんは豚の農場のお嬢さんですから、そこで取り扱ってる豚さんをここに下ろしてるわけなんですよ。
ああそうなんですか。
この蒸し八さんっていうお店にね、まあ、そんなことで、まあ、蒸し八さんで、打ち合わせをして美味しい 豚料理をいただきながら、でその時に窓に、なんとこう桜のこうあれが見えるんだというふうなお話を伺って、その時は咲いてませんでしたけどね、綺麗になるんですよみたいなことで、確かにこのインファームさんのね窓もまあそあの結構大きくて、外が見えるような雰囲気ではあるんですけども、まあ、そんな感じで、外観っていうかな、外のこう景色も良くて、で蒸し料理をいただきながら、あれですからまたその頃になったらいかがでしょうみたいな話でして帰ってきたんですけども、まさしくその頃に今なったというふうなことでのご案内ですわね。
いいですね、この桜ヘルシーコースっていうの
が、桜ヘルシーコースですよ、なんつっても、やっぱり蒸し料理だからね、油分だとかそういうことがなくて、やっぱりそういうこう、なんていうんでしょうね、そういうカロリーを抑えた部分での美味しい料理がいただけるというふうなことでございますのでね、どうぞ皆さんも、幡ヶ谷蒸し八さんで検索していただきながらですね、どんどん出かけていただいて、一言を忘れないように、学F を聞いてきたというふうな形で言っていただければですね、まかるようなことないと思う。それはないと思うんですけど、まあ、とりあえず、喜んでいただいたりとか、学芸府的にもね、一応、まあ、花高々っていうところでございますし、のんちゃん的にも喜んでもらえると思うんでね、どうぞそんな風にして、お出かけになっていただければというふうに思いますけどね。はい、続いて。
はい、ご案内ありがとうございました。古藤祐樹さん。
はいはい。
すみませんが、この時期は、春改編直前で、仕事が立て込んでいるため、お伺いできるかどうか、現時点ではお返事できそうにありません。基本的には欠席で、もし時間が取れればくらりと参上したいと思います。すみませんがご承知おきください。もし伺えない場合は皆さんにどうぞよろしくお伝えください。
はい、今日はね、だからくしくも本当に、まあ、7周年記念のね、イベントで、イベントって言いましょうか、学芸府的にはそういった形で、お食事会とミーティングをやりたいというふうな形でね、早々とお声をかけさせていただいて、なんとですね、だからサブパワーの全員が今日集まられるというふうなことでね、大変まあ楽しみにしてるわけなんですけども、なかなかそういう機会ってなくて、目黒のさん祭りだったりとか、商工祭りとか、いろいろイベントでこうお声をかけたりするんですけども、それぞれにそれぞれのやっぱお仕事があったりとか、スケジュールがあるんで、なかなかほら集まられないわけじゃないですか。だから、まあ、お嬢なんかはね、新年会から参加してくれたりとか、いろいろまあちょっとよくこう学園に付き合ってくださるんで、まあ、そういった形の方はこう情報とかが交換やりやすいんだけども、なかなか参加できない方はほら情報交換とかもやりにくかったりとか、メンバーの方たちも親睦をこう温めるっていうかな、熱くすることもなかなかできないんで、こういう機会を利用して皆さんでこう集まってね、いろいろ情報交換したりとか、ああでもないこうでもないっていうふうなことで学芸をどんどん進めていきたいなというふうに思ってるんですけど、ただ古藤さんは残念ながらね、残念ながらって失礼なんだけど、唯一の 主婦ですから言ってしまえば皆さん独身じゃないですか。
ああそうですよね。
そうなんですよ、はい、でお子さんもいらっしゃるん で,、はい、でまあそういう家業もご自身がほら結局起業しておいてて、はい、自分がそういうこうまあこという機の、はい、会社をやっておいてだったりするんで、まあ、その女実業家でありまた主婦であり母親であり、はい、妻でありみたいな、だからのことで忙しいんですよ、ね、なかなか彼女は、うん、まあ、あたりはね、うん、ちょっとなかなかちょっと参加しづらいっていう向きがあってですね、はい、そんなことで申し訳ないけどふらりと、はい、立ち寄られるようでしたらそんなことにしておいていただけますかというふうな形にはなっておりますけども、はい、まあ、一応それ以外の方たちはね皆さんもご参加というふうな形になっておりますんでね、はい、いろんな形でそういうお話、女子サッパーならではのそういうお話もあると思うんで、はい、そういう機会を利用していただいてね皆さんまあコミュニケーションを厚くしていただいたりとかね、情報交換をしていただければなというふうに思いますしね、コトさん、コトさん来ていただいたとしたら、はい、もうなんつっても電脳系のエキスパートなんで、
あ、はい、
あのお嬢も結局電脳系をねいろいろやられるわけじゃないですか、はい、でそんなことで、あ、そうか、新年会で会ってるんだコトさんは。
そうですね、一度お会いしてます
ね。そうだね、はい、だからまあそういうたった話もまたさらにちょっとこう深めていっていただいて、はい、深く掘り下げていただいて、はい、お願いできればなというふうに思っておりますけどね、はい、そんなことでよろしくお願いしたいと思いますよ、はい、続きまして22日祝日月曜日7周年記念の件は了解というふうなことで、ミモザの坂本隆さんからいただいてますね、みぞろぎ市から上がってくるはずの仮デモは雲行きが怪しくなってきましたが鋭意進めてまいりますのでよろしくお願いします。あと青森行きのちょっとしたご報告ですが、結論から言うと適当な会場が見当たらなかったのですが、少し手を加えるといい会場になるのではと思われる茶室を発見、ガッポテガッポテって合わせるに霞ヶ浦の裏に、これは料亭の亭だね、ガッポ亭で問い合わせたところ、そこでコンサートをやった前例がないとのこと、逆にここでやることで話題性も生まれいろいろと面白い展開になるのだと思っているところですと言ったことでね、これはもうバイオリニストの三本坂本さんなわけですけども、彼はまあ学芸文化祭とかねいろいろ参加してくれたりとか、もう私と一緒に、今はユニットみたいな形でやらさせてもらってですね、彼のニックネームがなんとのタコマルちゃんって言うんで、
はい、かわいいですね。
そう、かわいいよね、はい、海のタコで、はい、タコ丸だから私がサンマで、はい、タコ丸&サンママンの、海物語みたいな形でそんな名前のユニットでとりあえずやらせていただいたりなんかしてるんですけども、はい、まあでもそれにしてもミモザというねユニットの、はい、バンマスであって3人で、バイオリンとキーボードギター、あとミズロギ氏っていう方とね、はい、ミズロギ氏がだから、あ、ごめんなさい、最初から言うとバイオリンが坂本氏、ミズロギ氏がバ、ごめんなさい、ギターとピアノで、ボーカルの青木さんっていう女性の方3人でやっておいでなんですけどね、まあ、坂本さん的にはあの私の方に、まあ、レンタルと言っちゃ失礼ですけども、まあ、お付き合いいただいてご一緒にやらさせていただいているというふうな形で、今日これからだから、あ、お時間の都合がつくようでしたら来ていただいて、なんと、せっかく7周年ですから、
はい、
そのタコマル&サンママンで、はい、ちょっと生演奏をご披露しようかなと。これはゴージャスじゃないですか。自分で言うのもなんですが皆さんにとってはね、はい、あの普段そういったことなかなかないと思うんで、
はい、
喜んでいただければありがたいなというふうに思って
ます。楽しみですね。
そうでしょ、
はい、
お嬢どうするの今日だ、小沼近くだ、
聞いてますいやいや、お参加できれば、ね、うん、はい、
いや、歌う方向性にはあるの間違いないのね。
いや、もうもちろん
ね、はいはい、はい、じゃあ、まあ、今日はとりあえずその私たちのバージョンを聞いていただきながら、
はい、
まあ、お嬢もいつか一緒にですね、まあ、でもともと学校の街学大はあのデュエット曲ですからね、
はい、
一緒に歌えるような形で進めてもらいたいと思いますんで、
はい、
こんな雰囲気かなっていうのを掴んでいただければよろしいんじゃないかと思いますね、はい、いつかまたリスナーの皆さんにも坂本&キーボードのね、生の放送って言いましょうか、生の演奏をですねこの放送の中で聞いていただけるような状況が、できればなおなお喜んでいただけるのかなと思ったり、私たちもまあありがたいなというふうに思ったりする次第なんですけどね、
はい、
はい、続いて、
はい、お世話になっておりますみぞろぎです。
はいはい、噂のそのみぞろぎさん、ね、ミモザみぞろぎそうさん、
はい、ご返信が遅くなって申し訳ありません、
はいはい、
アレンジのリテイク了解いたしました。
ほうほう、
今日中に再度形にし、明日にはキーボーさんへ音源を送らせていただけるよう、うん、ピッチを早めさせていただきます、うん、またメロディーは基本変えずに行こうと思っておりますので、僕の歌はガイドのような扱いにしていただけたら幸いです、
はい、これは先ほど申し上げましたね、はい、ミモザの一緒にユニットを組んで、坂本氏とユニットを組んでおいての、みぞろぎさんという方なんですけど、なんとですね、はい、まあ、坂本っちはだいたい私の、あ、お嬢はだからバイオリンで、
はい、
俺 と坂本くんとあのクリスマスで、はい、KO さんのレコードさんの前で、はい、クリスマスライブをやった時にサンタさんで付き合ってくれたから、
はい、
知ってんだよね、はい、大体坂本のこともね、はい、そんなに詳しく説明する必要もない、はい、あなたも早くいや私知ってますよって言ってくれたらこんなに詳しく説明することの中で まんまと聞いちゃったから
、どこで言おうかなと思ったんですけどね、
うん、だからその、はい、まあ坂本くん坂本さんと、まあ、一緒にユニットを組んでおいてのエミゾロギストにお願いしてですね、はい、彼らはまあコンポーズもできれば、はい、アレンジもできるというふうなことで、はい、まあ、私が今度、まあ、ほら結局中目黒の夜に続いて豆腐ソングをね、はい、2曲作って、でこのまた新しく新曲でですねバラードを1曲書いてるんですよ。
ど
う、まあ、ちょっとそれはまあ今もう全然、まあ、シークレットっていうことじゃないんですけども、はい、制作中なんでここでちょっとアナウンスすることはできないんですけども、はい、それのアレンジをこのミゾロギ氏にお願いして、まあ、まあ坂本氏のバイオリン演奏と、はい、で彼らももちろんミゾロギ氏も演奏を手伝っていただくんですけども、はい、どんどんそういった形でバラードが1曲今できつつあるというふうなことでね、だから、はい、これやっぱりその楽譜でつながってきたコミュニケーションによるミュージシャン集まりで、
はい、
つながりでこういったことができるっていうのは本当に僕は楽譜あってこそのことだと思ってるんで、うん、大変ありがたいなと思ってるんですよね、
はい、
だからまあそれこそクローバーさんなんかもね、あの楽譜を通じていろんな形でこうネットワーク、もうすでにね民謡歌手の坂本さんだとか、
はい、
ね、あとまあそういったいろいろゲストの方ももうお招きしてるわけだし、
はい、
そういった形のネットワークをどんどん広げていただいてね、
はい、
実際にもうほら坂本選手にサンタクロースでやってるわけだから
そうですよね
あで電撃ネットワークももうすでにね、
はい、牛蔵さん、
牛蔵さん、牛蔵さん今オーストラリア行ってまだ帰ってきてないんじゃないかな、もう帰ってきたのかな、
あそうなんですか、
そうオーストラリア公演で行ってですね、はい、ちょっとしばらくまあちょっとまだ日本を留守にしておいでだったようですけども、もうちょっと帰っておいたのかなはい、まあまあそんなこんなでね、クリスマスのあそこはなんだっけ、平石さんね、本屋さんでやりましたけどね、
はい、
また折り紙を見てまた伺うことにいたしましょう、
はい、
まあ、そんなこんなでね、まあ、どんどんと水面下でもねいろいろそういう楽譜つながりで進んでいることございますんで、どんどんと形になってきたらまた皆さんの方にご紹介してまいりたいというふうに思いますよ、はい、続きましてまずは検査で大きな問題が出なくて何よりですと戸村さん、うん、トムルさん、トムルさんもいるでね。
はい。
はい。お正月ご一緒しました。
そうですね。新年会の時に。
はい、新年会の時ご一緒しました、はい、もう一回言いますよ。まずは、検査で大きな問題が出なくて何よりです。と、トムルさん。などと、一応、大人のたしなみとして心配している風に書いてみましたが、いかがでしょうって、いやらしい。
あ、それで2回言ったんですね。そう。
ね、22日、は祝日なので、別に、予定も入らないことと思いますので、何かあるようでしたら放送の途中ぐらいには到着できるよう出かけたいと思います。よろしくお願いします。というふうな形でね。はい、まあまあ、学芸風電脳系と総務的なね、任を、まあ、お願いしている戸村さんには違いないんですけども、はい、まあいい人には違いないんだけどね、ちょっと嫌味なやつね、うん、っていうか、なんかそういうのをこう楽しんでる向きがあるというかな、なんとなくそういうこうチクリチクリとこう嫌味なところを楽しんでニタニタしてるみたいな、ちょっとこうオタク系みたいなのもあったりするし、人間的には本当にいいやつなんですよ、いいやつでいい人には違いないんだけど、まあ、能力も卓越してますよ、いろんな部分で、はい、だけどなんかねこうさんままに対してこうちょっと矛がね、はい、斜めにこうちょっとこう食らいついてくるというか、なんか引いてる立場でこう来るというかね、やっぱまあ様もいろいろとねあちらこちらこう気付けながらやってはいるんだけども、はい、まあいろいろご理解いただけなかったりとか、まあ、はっきり言って敵対視してるような、ね、中の人たちもいないわけではないので、うん、そういう中でこうまあいろいろとこう調整したりとか、はい、まあある種戦いながらやってる部分はなきにしもあらずなんですけども、はい、戸村さんどうでしたか、そういった意味で言うとお嬢の印象としては
面白い方ですね、
あユニークには違いないし、
はい、
彼の良さはもう一つ言い忘れてましたけど、はい、あのいい、あなんていうかな、要するにそういう、ウィットとかセンスっていうかな、お笑いの部分のあれがあるので、はい、そこら辺でまあこのさんまま面白がってくれたりとか、はい、楽譜とお付き合いしてくれるっていうのはその辺だと思うんですよ、要するにこの世界ってのはシャレが分かんない人とお付き合いできない部分ってあるじゃないですか、
そうですね、
うん、 だから彼は面白かった、そういう意味じゃ。
面白かったですね、うん、なんかもう初対面なのに思わずツッコミ入れちゃいましたからね、うん、
そうなんだよ。だからその辺がね、非常に僕なんかお付き合いさせてもらっててありがたいかなという部分で言うとね、やっぱりシャレが分かって、こうウィットのセンスがあって、はい、一緒にこうなんかこう楽しんだりとか、はい、愉快を楽しめるっていうのがね、ありがたいなというふうに思っておりますけどね。
そうですね、
はいはい、戸村さん、そんなことでね、あなたが病気になった時は私も心を込めてね、あの嫌味を言わせてたりして正しいにしてるこの野郎みたいな。まあ冗談はされておいて、はい、続いてどうぞ。
はい、仕事の都合がつきそうなので、はい、ぜひ参加させてください、はいはい、前田ゆかりさん、
はい
はい、できるだけ遅れないように参加したいと思っています。サブパーソナリティのお話もぜひしたいと思ってますので、よろしくお願いします。
どうですかこれ、どんどんますますそういうネットワークが広がりつつあるじゃないですか、はい、前田ゆかりさん、
はい、はい、うん、前回のね、はい、あのゲストに
お越しいただきまして、
ね、
お仕事つながりの、クローバーさんのお仕事の方だからね、
そうなんです、はいはいはい、私がちょっとご紹介させていただいたんですけど、
早速ね、はい、学芸風に興味と関心をお持ちになっていただいて、はい、サッパーソライティのお話もぜひあのお伺いしたいなというふうなことで、前向きに、はい、参加してくださるというふうな形で、だから今日も、まあ、前田さんもね、まあ、これからどういうふうな形になっていくかは分かりませんが、もし学芸風として参加、正式に参加していただくというような形になると、もう第一週がクローバー由美ね、はい、第2週が、まあ、坂本さん、坂本理恵さん、はいね、3週がひょっとしたら前田さんにお願いするかも、まあ、だからこれからそういうお話をするんですよ、この放送終わってからね、
はい、
で、まあ、4週目が森下明美、
はい、
5週目が琴勇樹というふうな形でね、これは学芸部久しぶりに、まあ、要するに何ですか、週のラインナップが全て、顔ぶれが揃うというふうなことでね、はい、本当そういった部分で言うと、学芸もまあ久しぶりといえば久しぶりじゃないかなと、
はい、
女性のサブパーのこうラインナップの顔ぶれが、
はい、
あのきっちりとした形でこう揃うっていうのはね、うん、だからまあそんなことも含めて7周年、7年よくねこう頑張ってなかった、そういう女性サブパーのこう上曲折もあったわけですけど、
はい、
まあそんな方って大変めでたくもありがたいなというふうに思ってますんでね、はい、そういうこう、まあ本当チームっていうかな、学芸のチームっていうかスクラム組んで、うん、せっかくラインナップが揃ったわけですから、いい感じでどんどんやっていきたいなというふうに思ってはいるんですけどね、前田ゆかりさん、今日もだからそういった形で、あの黒羽さんの方からもいろいろまたアドバイスしていただいたりとか、
はい、
あの何ですか、アシストしていただいたりなんかしながらね、お願いできればというふうに思うんですけども、
はい、
言いながら来なかったりして、そんなことないだろ
う、ね、
それ大丈夫、それ大丈夫だよね、
はい、
はい、よろしく、はい、前田さんね、お待ちしておりますけども、
はい、お待ちしております、
はいはい、いやちょっとね、これ内緒だけど、
はい、なんですか、
いやあなたはプロフィールいただいてたじゃん、前田さんの、はいはい、じゃあだから、
はい、
あの別に放送では言わなくてもいいんだけど、
はい、
いや ずいぶんお痩せになって綺麗になられたんでびっくりしたみたいな、プロフィール結構ポチャッとしてたから、
はい
はい、まあ別にプロレスラーまでは言わない、女子プロまでは言わないけど結構ガタイのいい方なんだなみたいな印象あったのね、
はい、
ところがいらしたらさ、シュッとして、
はい、
もう随分ね綺麗にしておいでだったんで、
はい、
びっくりしちゃったんだけど、
あ、そうなんですか、
うん、だからプロフィールってやっぱり違うもんだね、お写真っていうの見てみると、ね、
そうですね、
うん、
なんかあの本人も、うん、なんかちょっとプロフィールの写真がちょっといまいちとは言ってたんですよ
そうなんだ、あ、だから潜在はねやっぱある程度しっかりしたもん、はい、腰やりとこなきゃいけないけど、でも逆に言うとあれ手かもしれないね、
あ、そうですよね、
最初にちょっとまずいの渡しておいて、後から行って本物来て、はい、結構いいじゃんみたいな、で逆にいいの渡しておいて後からまずかったりするとさ、はい、なんだこれみたいな感じになっちゃってもいけないの で、
ね、
あれはヘッドさん、前田さんの作戦だったからそんなことないけどね、まあまあそんなこんなで前田ゆかりさんも今日ね、はい、まあ、この後ご参加というふうな形でね楽しみいたしておりますけども、学芸部のリスナーの皆さんにはまたおってですね、前田さんどんどんご紹介させていただくようなお付き合いになればなというふうに思っておりますね、さあそしてなんだっけ、どこまで行ったっけ、俺あれか、まあ、生け花の増野さんだ ね、お世話になります、生け花摂取流の増野さん、ご案内ありがとうございました、ちょうど昨日レッスンがありインファームさん、ここのお店ね、
はい、
に行ってきたので、少しお話をしたら月曜日になったんだと言われました、かっこ笑い、高野さんはご都合が悪いそうですが、会員の方で興味のある方がおいでの場合、当日飛び入りで何人か参加するかもしれません、あと写真と CD ちゃんと焼き増ししていただき 感謝です。高野様にもお渡ししました。高野さんってこれね、マスノさんのお花の教室のお弟子さんなんですよ。はい。はい、それに、その方に、写真をお渡ししましたと。キーボーさんはポリープ。何事もなく除去できたようで何よりです。元気いっぱいで学芸を盛り上げていってください。最後に、17日の毎日新聞、日経新聞の夕刊でも同様のお稽古男子特集が掲載されました。なんだか一気に男性の習い事に注目が集まっている感じで嬉しい限りですと言ったようなことでね、これはまあ私が屋上パフォーマンスで毎度申し上げています、ね、10年続けてやってきた中で、学芸大ギャラリーっていうねビルを、所有しておいでのオーナーのせがれさんという形で、そこのビルのオーナーさんがとにかく池原雪舟流の家元ということで、こちらの増野光原さんは次期家元ということになるわけですけどね、お花ね、まあだから今こちらのそのビルがね、日テレのドラマのなんだっけな、うん、ドラマのそのロケーションとして取り上げられたみたいなお話もしましたけど、なんか習い事がね男子の間でも非常にこう、はい、今流行ってきてるっていうか、はい、お花でしょ、だからこちらだとお花ね、お茶ももちろんやってるんですけど、はい、その他にもあれでしょ、ちょっとダンスだとか楽器ギターを習ってみたいな、あと三味線だとかね、はい、まあ太鼓もあるのかしら、まあその男子、なんとかで厨房に入らずみたいなことがありましたけど、お料理を始めたりする人も多いだったでしょ、
はい、
うん、でどうですか、女性から見てそういうのはこう男性が習い事するような雰囲気っていうのは。
そうですね、でもなんかやっぱ時代が変わったんですかね、うん、私はなんかいいと思いますけどね。
そうですか、
なんかおしゃれじゃないですか、
うん、はいはいはい、
なんか、うん、見た目はそういう風に見えないんだけど、うん、実はなんかこうお花ができますとか、
なるほどなるほど、またそういうギャップもね良かったりして、ね、全然違ったこう趣味思考を持っておいでだったりすると、あらこの方こんなことまでみたいなね。
そうですね。
こんな一面があったのかと思うとね、はい、女性ちょっとまだドキッとさせられたりとか、はい、なんかそういう部分に惹かれたりとかね、
はい、
ああなるほどね、そういった意味で言うと、まあこういった習い事もね、うん、いろいろとこ、まあ、価値観もまた違ってきてるから、はい、そういう部分あるのかもしれませんけどね、まあ何はともあれこの池村摂取流の増野さんはお花お茶関係をやっておいでというふうなことでね、はい、お茶もやってらっしゃるんだと思うんだけどな、どうぞまたこれ放送お聞きになられた方でね、興味と関心が多いの方はどうぞ生徒さんとしてですね手を挙げていただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、続いて、
はい、伊藤様、
はい、
民謡歌手坂本理恵さん、
おい、
はい、お返事遅くなり申し訳ございません、うん、参加させていただきたいと思います。
ありがたいですね、はい、
また4月3日には私ライブをやらせていただきます。ほうほう、もしご都合よろしかったら遊びに来てください、うん、また学園区のホームページにも書き込みさせていただいてもよろしいでしょうか、
はい、
どうぞよろしくお願いします、うん、歌姫三人歌い乱れナイト、うん、ポップスレゲエ民謡と歌う心に違いがあるものか、
うん、
日時4月3日土曜日、会場19時開演19時半会場、うん、新宿ライブ高野屋、電話番号03-5919-0228、
うん、
料金前売り2500円、うん、当日3000円、はい、ドリンク別全席自由、はい、ということです ね、
はい、これはまあ、ね、特に、坂本さん民謡歌手、
はい、
ご一緒しましたね、
はい、そうですね、
というかもともとレッドさんのね付き合いがある方だから、はい、特にね、坂本さんもだからそういう形でね、まあ、学F に参加してくださるというふうなことで大変ありがたいなと思ってるんですけども、はい、彼女の方からね、そういったことで、ホームページに書き込みさせていただいてよろしいでしょうか、どうぞよろしくお願いしますと言いながら、
はい、
正直アナウンスなかったんですよ、
はい、
BBS の方にね、だから私の方で帰ってそのご案内させてもらおうと思ってピックアップさせていただいたんで、逆にご迷惑じゃなかったらいいんだなというふうに思ってるんですけど、
はい、
何なのかなと思って、やっぱり青森では別に東北の人だとか青森県人はどうなんじゃないんだけど、
はい、
なんだろう、奥ゆかしかったりするんで、やっぱりちょっと控えておいた方がいいかなみたいなふうに思われたのかしらね、なんで逆に書かなかったんだろうと思って、4月3日ってもうすぐじゃなくて、
はい、そうですよね、
うん、今週じゃん、はい、だからされたらいいのになと思って、はい、私の方からまああえてピックアップさせていただいたんだけども、
はい、
なんだろうね、そういう方なのかね、ちょっとこう
どうなんですかね。
遠慮がちなのかしら。そんなことしないでね、どんどん学園もご利用になっていただければよろしいんじゃないかというふうに思いますけどね、はい、まあまあその辺の話も今日これからお越しになるんでじっくりとお伺いしてまいりたいと思いますし、はい、私はキャラクターとしては民謡歌手という部分でね、はい、なかなかその普通にポップスを歌ってみえたりとか、はい、なんだろうな、いろんなそういうエンターテイナーの方はおいでだけども、はい、それはもう J-POP にしたってラップにしたっていろいろあるけどね、民謡っていうのはなかなかね、
はい、
おいでじゃないん で、ね、私としてはちょっとこう非常に興味深かったりとか、キャラクターとして楽しみにしてたりするわけなんですけどね、はい、まあ、坂本理恵さん今日お越しになっていただくようでしたらまたそんなことでね、どんどんといろいろコミュニケーションを深めさせていただいたりとかお話伺いながらですね、学芸フロントでもご紹介させていただければと思いますよ。最後になります、伊藤様お世話になりますデイリーワーク神戸信郎さん、いつも私などにもご連絡いただきありがとうございます。日時3月22日月曜祝日お食事会6時場所居酒屋インファームさん、伺っております、出席させてください。ただもし仕事の関係でいなくなって行けなくなってしまった場合はご容赦くださいという形でね、こちらも新年会でお話しさせていただきました。
しました ね、
ね、
はい、
デイリーワーク神戸さん、
はい、
はい、こちらどんな印象でしたか。まあまあおっさんちゃおっさんもう、まあ、私よりちょっとぐらい上なんでね、でもそんなに見えないでしょ、
見えないです
よ、お若くてね、そうなんですよ、ただまあ、動画関係でね、はい、いうふうなことでこれからはやっぱりその学F もこういうラジオだけじゃなくて、はい、まあ、どんどんデジタル化も進んでいくということもあってね、はい、動画の方を進めてまいりたいということで、デイリーワークさんはもう私の20年あの私の方も撮影をね、はい、していただいて、だから秘蔵映像みたいなのいっぱいあるわけですよ、私のもうそれこそ、
はい、
若かりし頃の、はい、とかも人に見せられないなとか
あるですか、見せられない
かもしれない
痛い
だとしたら、はい、だとしたら彼はでもそれがね、もし私がまかり間違って世に出るようなことがあったら、まあ、ちょっと一度世に出かけたことあるんですけど、はい、それはちょっとあんまりその光輝くところまでいかなかったんで、もう一度日の目を浴びるようなことがあったら彼はもうだからそれを楽しみにしてるわけですよ。要するにその秘蔵映像は誰にしても持ってない、彼しか持ってないわけですから、はい、言ってしまえばそういう需要と供給の関係で言えばね、はい、非常に貴重品なわけじゃないですか、プレミアムなわけじゃないですか
そうですよね、弱み握られちゃうんじゃないですか、逆に、
まあまあそういう部分もなきにしもあらずですけど、それ以前に彼にしてみればこれがなんとか、ね、なればやっぱり自分が撮った作品ですから、
そうですよね、
やっぱり世に出てもらいたいって思いあるでしょ、
はい、
ね、ただまあそれがないとただの、ビデオテープみたいなたださ腐ったままで朽ち果てていくというだけのことなんですけどね、まあ、そのためにもやっぱりちょっとね、はい、私個人としても学園としても頑張んなきゃいけないのかなというふうに思ってるんですけどね、はい、まあ、黒羽さん的にはどうぞね、電脳系つながりという形で、はい、まあ、その動画の方もどんどん進めていかなきゃいけないので、はい、どんどんその亀さんでもね、コミュニケーションネットワークを深めていただいて、はい、情報交換していただければなというふうに思いますよ、はい、さあそんなこんなで書き込んだメールの紹介を後で本日の1曲目ね、この放送後に開かれます、学園船橋年記念のお食事会と全体ミーティングね、関係者として、またバイオリンの生演奏にしてですね、本日ゲスト参加してくれることになっております、昨年の学F文化祭でも、ライブ参加してくれました坂本隆さん率いるねミモザの楽曲から聴いていただきましょうかね、それではミモザさんのナンバーからマジカルワールドで聴いてください。
「おもちゃ箱」
四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
エイソンのコーナーで聞いていただきましたね、三和田さんのナンバーで、これは、タイトルの曲なんだよね、はい、タイトル通りの曲で、マジカル、マジカルなんですか、
マジカルワールド。
ワールド。ね。はい、まあ、読んで字のごとく、ちょっとこう、なんていうのかな、ほにゃほにゃほにゃほにゃみたいな、こう。
なんかこう、笛で、蛇が出てきそうな。
そうそう。なんかね、はい、ディズニーだとか、そんなこう、感じのね、
あ、そうですね、
千夜一夜物語とか、そういったのをイメージした楽曲には違いないんだと思いますけどね。そんなことで、聞いていただきまして、今日の時事ネタに行ってまいりましょうからね。はい、私がいつも通り10項目ぐらい読み上げますんで、気になったニュースをございましたらね、ちょっとここら辺簡単にね、サクサクと済ませてまいりましょうか。第82回選抜高校野球第1日目、花咲徳栄、毎回安打で嘉手納下す、天理、ミスの連鎖止められずなど、プロ野球パリーグ開幕21日延長11回ソフトバンクが制すなど、続きまして上野動物園年8500万円は安い高い、ジャイアントパンダに期待、続きまして大阪で桜開花、あ、大阪の方じゃもう咲いてんだね、平年より9日早く、ただ黄砂のため大阪市では視界2キロ、甲子園も霞むというふうなことがございましたりとかね。続きまして関東でも強風、神奈川で17人怪我、埼玉千葉も JR 運休相次ぐというふうなことがございましたりね。続きまして鳥の祖先かな、飛べる走れるゴビ砂漠で発見の化石は新種だというふうなことが見つかったようですよ。続きまして国民年金保険料433万人未納、理由の6割が経済経済苦だというふうなことがございましたりとか、Google 中国との交渉決裂、近く撤退発表かということがございましたり、続きまして人の、これは人幹細胞っていうのかね、幹は幹ですね、国の審査を受けず患者に、臨床研究というふうなことで名古屋大学、最後にアカウミガメなど11種を希少野生動物にして愛知県といったようなことでね、まあこれ最後のコンテンツと言いましょうか、話題はクロマグロとかサンゴとかね、今フカでしたっけ、フカヒレのね、はい、ああいうの保護とか漁についての問題になってるようですけども、まあこれについてはね、私先にコメント言っちゃいますけど、まあマグロがね、なんとか日本人的に食べられるようになったというのは大変ありがたいなというふうに思わないではいられないんですけども、さあさあ黒羽さん的にはどの辺が気になったことでしょうか。
はい、先ほどもまあ、ちょっとお話ししたんですけど、
はいはい、
桜ですね、
桜、
大阪はもう開花したんですね、
うん、そうなんですね、
うん、今年は暖かいんですかね、早いってことは。
いやだからほら、はい、結局最初の初期の頃のあれとしては暖冬みたいなこと言ってて、で結果的に寒かったんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、
はい、
例年になく、
はい、
だから私は大体三重県の伊勢志摩の方の出身で、はい、暖かい南国で育ってきたんで、なんか南国っていう雰囲気してるでしょそうでもないかまあまあとにかく寒いの苦手なんですよ、だからもう寒さも厳しさもちょっとよくわかんないしね、まあこちらのマスターなんかはね、ちょっとその富山の方で雪が、はい、降る、富山って雪降るんですねって言ったら、そういうこと言ってたら笑われちゃうよなんて言われちゃったんだけどだから寒さとかね、雪の大変さは知らないんですよ僕は。だからそういった部分で言うとね、今年はちょっと私にとっては厳しい冬でしたね。
ああそうですか。
でまたほら春先、去年の春先に手術したじゃないですか、
はいはい、
それなんとなくね、こうその1回1年のローテーションが回ってきてないので、
はい、
お腹の調子とかもよくわからないし、
はい、
でまた痛みもね、
はい、
なんかそういうのはこう季節の変わり目とか寒さであったりするのかなと思うようなこともあったりして、
は
い、あなたはどうなの、寒さ的には。
全然大丈夫ですね。
どこ、千葉じゃなくてどこだっけ。
私はもとも
と埼玉か。
はい、東京埼玉で
だよね、
はい、
ということでもね、この前のほらなんだっけ、前田さんじゃないけど、
はい、
東京はあの方はほら北海道でうんと寒いところの人じゃないですか、
はいはい、
東京の方が縛れるねみたいな話だった
ね。あ、言ってましたね。
いや、なまってはなかったけど彼女はなまってなかったけど、なまるのは坂本さんだけどね。やっぱりこう東京はちょっとこう寒さがまた違うという話でしたけど、
た、ね、
あなたは今年はどうだったんですか。
いや、全然平気で
したね。全然平気で。
もともと子供の頃から薄着だったんですよ。
おうおう。
それでもう親戚のおばさんとかに注意されてたぐらい。
え、そうなんだ。
はい、
今日も薄着でもよかったのに。
あ、これでも薄着。
いや、だからもっと。
もしかしたら何を期待して
る。何を期待してるんですか。ああ、そうですか。
レオタードで来ますよ。
レオタードでいい、ありがたいですね。でももう陽気が良くなってくるとね。
いや、
でもいや、ぶっちゃけでもね、はい、私、屋上パフォーマンス10年やってきて、
はい、
春先になってほら、3月15日から5月15日まで2ヶ月間をね、
はい、
毎朝朝の8時から9時半まで電車に向かって歌ってたわけじゃないですか。
はい、
やっぱり、ね、春先のその卒業式入学 シーズンで、
はい、
まあ、なんですか、お嬢ちゃんたちがその、羽織袴みたいなのも、
はい、
また綺麗かったりとか、
うん、
幼稚園生がね春先になるとこうなんていうんですか、まあ、先生たちに連なってですね、連なって、
はい、
どっかこう遠足でも行くんでしょうね。で黄色い煙帽をかぶったりなんかして、
はい、
車窓を見てると、
はい、
車窓じゃなくてこちらから見てるんですけど、
はい、
要するにその、その車両が真っ黄になるんですよ。
あ、
すごく可愛くていいなと思って、で中には俺のサンマの姿を見てくるなんかそっとしてるやつがいたりなんかして、はい、引きつけ起こしてるようなやつがいたりなんかして最初なんですけども、
はい、
で何を言いたいかというと、やっぱりね、私がね長らくやってこれたのはね、
うん、
それ一つの楽しみとしてはね、
はい、
だんだんその屋上で電車に向かってやってるじゃないですか、
はい、
そしてね薄着になってくるんだね女性が。
ああ
そうすると電車で朝の通勤出してるからぎゅうぎゅう詰めじゃないですか、
はい、
そうするともう窓に向かって胸元もこうあらわにみたいな、
はい、
今だからこそ言いますが、
うん、
なんかそのこう露出の感じのねあれが、
はい、
まあ、目を楽しませしてくれるというか、そういうのも一つ、まあ、10年間やってくれた中
の
楽しみの一つでもあったのかなと思えるぐらい、
はい、
やっぱ春先になるとね女性の薄着はいいもんですよ、
はい、
いやそれともう一つはね面白いのはね、
はい、
外からそんなまじまじと見てる人なんかいると思わないじゃない、
はい、
女性の方なんかね。
そうですね。
だからね無防備なの。それが非常に面白かったですね、
はい、
だから外に向かって化粧したりなんかするんですよ。
そんな人いるんですか。
それとかあーとか大きな首でこう首してみたりとかね、
はい、
でこっちはまじまじ見てるから、
それが、
ね、電車でこう見ててこっちから見てて、はい、パフォーマンスやってて面白い部分ではありましたね。
なるほど、
まだもうちょっと話は違っちゃいましたけど、
はい、
その部分で言うとね、
はい、
なんとなくこう寒いあったかいで言うと、
はい、
お嬢的には特に、そういった冬場のあれっていうのは問題なくて。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱ今ぐらいが一番いいですけどね、
うんうん、
やっぱこれから春に、
はい、
あったかい時期ってのがいい。
そうだよね、やっぱり人としてもね、うん、どうしてもあと虫が出てくるんで嫌だなとは思うんだけど、
ね、確かに嫌ですね。
嫌ですね。
花粉症は大丈夫なんですか。
花粉症はね、私ね幸いにして特に今のところね、うん、まだ、は
い、
デビューしてないんですよ。
あ、じゃあ
できたらもう、はい、まあ、またほら鼻うがいとかで気をつけてますしね。
あ、
まあ、特に歌を歌う家業だから、
はい、
やっぱりその花粉症はやっぱりもう、まあ、持ちたくないはね、歌を歌う家業だからっていうわけじゃないけども、
う、
ね、
はい、
うん、だからまあその辺は含めてね、
はい、
あなたもなんともないんだよね今のところはね。
なんともないですけどね、うん、
大変らしいね。でも
そうですよね、
花粉症もね、
うん、
だからまあそういった部分で言うとね、
はい、
これから暖かくなってきますから、
はい、
お互いにまた学F的にもね、こちらのまあインファームさんも盛り上げていかなきゃいけないし、
はい、
また数々いろいろ出張放送とかの発注があればね、どんどん出かけていって、
はい、
またそういった形でその露出を激しくしていくとか、
はい、
メジャーからのアプローチ等々で、ね、どんどんあるように頑張っていく、いこうじゃないかというふうなことですわね、
はい、
他には気になったニュースはどんなかったですか。
あと強風が。
強風すごかったですね、風。
すごかったですね。
大丈夫ですか。
はい。ぶっ飛ばされましたけど。
ぶっ飛ば
そんなことはないですけどね。
そんなことはない。タモリか。そんなことはねえか、みたいな。
でも、自転車で、ちょっと買い物と
かして
たんですけど、
危ない危ない、
息できないんですよ。でも、ほんと深い風がすごくて。
そうかな、う
ん。自転車全部倒れてましたね。
ああ、すごいかもね。確かに風もっかないですからね。
そうですね。
気をつけない。で、ましても今ほら、九州とか大阪の方もそうらしいですけど、
はい、
黄砂がね、混じってきたりなんかすると、余計大変だったりするじゃないですか。ただの の風だったりしませんからね、
はい、
風だけじゃなくて砂が混じってるあったりなんかするわけですから、
はい、ですよ
ね、気をつけないと、はい、ますますまあそういった部分でね、喉とか鼻とかね、まあその期間ですよ、気をつけなきゃいけないなというふうな向きでございますけどね、はい、皆さんもどうぞそういった部分ではね、春先まだ陽気がどんどんそのまだ、暖かかったりとかね、寒かったりっていうのも続きますんで、はい、気をつけていただきたいと思いますし、また桜の頃はね、寄せばいいのに、その夜桜とか見てるのに、はい、なんでこの寒さの中を震えながら花見ながら地べたに座って酒飲むかなみたいな人が必ずいたりするからね。
すいません、
あなたはそうなんだいるよ、
またこういう震えながらお酒飲んでましたからね
まさに笑われるようです。
実はあのお花見入ってるんで、今週もも
う入ってますか
、はい、
なるほど、まあ、せいぜい風邪ひかないようにね、
はい、
していただければなと。もうインファームでの皆さん、インファームで
そうですよね、中でね
はい、まあまあそういう、そういった部分で、はい、まあまあそういう、なんですか、アウトとね、インとうまく、コーナーって言いましょうか、まあ、扱い分けていただいてね、この春先のシーズン、あの春の花を目指ながらですね、楽しんでいただければなというふうに思いますけどね、はい、そんなこんなで、今日の時事ネタ終わったところでですね、次のコーナーは学芸不それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーに参りたいと思いますよ。本日はこの番組の後、学F7 周年記念のですね、お食事会とミーティングが行われるということでですね、それに向けて、サマーマンからのご提案並びにですね、どんな内容について話し合ったらよいかということでですね、いろいろと考えてみたいと思います。まあ、続々ですね、学F のスタッフ、また並びに関係者の皆さんがね、押しかけていただいているわけですけども、まあ番組の中でありますけど、マスター、トムラさんって言います。学園の仲間です。よろしくお願いします。あちら、マスターの小西さん、よろしくお願いします。はい。何分私一役なんで、もうリスナーをほっといてでも、どんどんそんな、こう、人間関係をね、やっぱりうまく円滑にやっていかなきゃいけないっていう、ね、そういった部分で、あの方が噂のね、はい、まあまあ、トムラさんでございますけども。そんなこんなでですね、まあそういう、そうは言ってもリスナーほとらかしては番組が進んでいきませんのでね、また戻りますけども、
はい、
まあ学F的にはこの後ですね、7周年の学F の記念の食事会とミーティングというふうなことでございますけど、それに向けてですね、はい、サママンからのご提案並びにですね、どんな内容について話し合ったらいいかについて考えてみたいと思いますけどね、黒川さんの方からですね、良きアイデアとかご意見ご要望等ございましたらね、どんどんお聞かせ願いたいと思いますけども、
はい、
まずですね、これはもう以前からちょっと、それこそこちらのね、友田さんからいろいろもうそういうチクチク言われてる時もあるわけですよ、
はい、
学費どうなってんだみたいなこととかね、
はい、
早速撮影が始まっていますけども、もう黒田さんマルチで何でもいけますから、そういった部分で言うと
カメラマンですね、
まあできないのはせいで人殺しと銀行強盗ぐらいじゃないかなと思うんですけどもね、まあ分かりませんけどね、人はどうなるかね、まあそんなことさておいて、要するに、学芸風どんどんとこうしっかりしてこいじゃないかというふうなことでですね、まあまあどんどんとそういうふうにやっていく中で、何かこう目標だとか、
はい、
計画性みたいなものをちゃんとこうやっていかないと、いろんな部分でそういったこうスタッフだと関係者の皆さんにご理解がいただけなかったりとか、はい、ヒーボーさんの思っていることが思いが伝わらなかったりしますよみたいなことを言われてましてね、
はい、
まあそれほどではないんですけども、ここへ来てね、まあマニフェスト、
はい、
っていうわけでもね、せっかくはこちらのインファームさんをお伺いして、はい、今まで その2年8ヶ月ぐらいやってきた、はい、学園風もそのゴプロビルですよね、あちらから、まあ、そっちでやってくれ、そっちでやってくれ、はい、撮影会が始まる、あんたもやるのかみんなノリノリかい、まあまあそんなこんなでね、マニフェストの話、
すいません、
聞け喋ってるの俺だからみたいな、まあそんなことでですね、ちょっとまあそんなことを申し上げたいなというふうに思ってるんですけども、はい、それは何かと言いますとね、学F7 周年、まあ、2010年この前の先週の放送で、まあ、7周年を迎えさせていただいたわけなんですけども、
はい、
それがまあとにかく2004年の3月15日からスタートした、あ2004年ですね、2003年が 屋上パフォーマンス開始の年なん で、はい、でその翌年に学園フが屋上からスタートしたわけなんですね。でそんなことで2010年の、3月15日からですね、ですからまあ、改めて、
はい、
新しいそのシーズンといいましょうか、サイクルとして、それを、まあ、切りとしましてね、10周年、ですから今年がだから今年は3月15日、今回がその3月の15日で7周年になるわけですから、はい、10周年が2013年の3月15日になるわけですよ、
はい、
でまあもちろんそれがどんどん重ねていけば2018年3月15日には15周年みたいなことになるわけなんですけども、はい、これマニフェストと言っていいのかちょっとよく分かりませんけどもね、まあ、とにかくそれに向かって頑張っていこうとか私なりのそういったこう気持ちとか覚悟みたいなものをお伝えできればいいなと思って申し上げるんですけども、はい、まず最初にですね、今まではまあ一番ですね、
はい、
非営利的な、まあ、プロモーションを中心とした活動をやってきたわけですよ。それはまあ私も含めてですね、だから学芸法をやることによって、そのメディアへの露出を激しくするとか、それぞれの方たちが集まっていただいてコミュニケーションを深めていくとか、なんでしょうね、そういったこうネットワークをどんどん広げていく。でまた黒羽さんで女優のお仕事が増えるとか、うん、ね、まあ、森下さんの森下さんでそういうイベントのお仕事だとか、そういった形でどんどんこう増えていくとか、あとはまあ結構その婚活でね、あったりいい方が見つかればいいなとかいろいろあるわけじゃないですか。はい、それはもう歌を歌ってらっしゃる方、スポーツマンの方、いろいろお越しになってそういったネットワークだとかコミュニケーションが広がっていくわけなんですけども、はい、それも基本的にはそれぞれのまあ最終的にはそういう生産につながっていくには違いないんですけども、プロモーション活動の一環として学芸がまあお送りしてきたには違いなくて、非営利的な要素は強かったんですよね。
はい、
まあそれで良かったわけなんですけども、逆に言うともうここから改めてですね、そういうその生産に向かった形での、まあ、営利目的っていうのはまあ露骨なんですけども、スタッフの、まあ、せめて関係者の方たちへのその交通費とか、うん、まあ、ギャラと申し上げては僭越ですけども、ちょっとまあね、はい、そういったことで、なんて言うんでしょうね、まあ、おひねりだったりとか、はい、なんかそういった、まあ、簡単なそういう報酬みたいなものだとかね、お弁当代だとか、そんなことがまあ発生するような形での営利目的中心の活動へと、どんどん移行させていかなきゃいけないんじゃなかろうかというふうなことで、やがてですね、それはもう起業して、
はい、
会社がすると、はい、例えばまあ、学大 FM サンママンエンタープライズとかね、
やっぱ名前入れるんですね。
そうそうそう、いろんな部分でね、ほらー、だから聞け話を撮影会がまあまあ、だからそんなでね、マニフェスト大事大事、ここ大事、
はいはい、
大事な話、
はい、
ね、はい、でそんなことが1番ね。で2番、最低限そういったそのためにはね、スポンサーの方たちにやっぱりいろいろとまあ協力していただかなければいけないというふうなことでね、はい、できればその10年2000ですか13年の10周年までにですね、最低限スポンサーを5社ぐらい獲得したいなと、
はい、
もう1社決まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
インファームさん。
お
それは嘘嘘インファームさんこっちからお返しなきゃいけないから、はいはいはい、まあまあ、あとはマスノさんとこ、花屋さんじゃないから、お笑い教室だから、あそこ。ね。はい、まあそんなことがあってね、それはもう要するに、学芸もほら、結局こういう機材使ってますけど、はい、さらに設備をほら、充実させていかなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
そういった形での設備投資、あるいはもうこれもどんどん使ってるものが傷んできますから、機材のそのメンテナンスなんかも必要になってくるでしょ。
はい、
でまあイベントだとかプロモーション出かけるのに際しても、まあそれぞれのお金がかかったりしますから、はい、そういったものをこう、捻出するというふうなことでね、はい、いろんな部分でその拡張だとか充実させていくという意味で、まあそういった形のスポンサー獲得も目指していかなきゃいけないんじゃないかなということが2つ目、
はい、
で3番目にですね、学芸府からメジャーへ
1人、はい、
これはもう必ず送り出したいなと、
はい、
この向こう3年のうちですよ。
あ、
だからそれは黒羽さんでもいいし、はい、前田さんでもいいし、もちろん私も率先して頑張りますけども、
はい、
メジャーどころにこう手が届くような方を1人2人送り出すことによって、
はい、
あの学芸府ってはなんだと、 で、私は学芸部から、これこれこういうふうな形で、学芸部を登竜門に頑張ってきましたみたいな人がメジャーに手が届くようになってくれれば、学芸部も総合扶助的に良くなるし、もちろんこちらのお店のもね、そんな人が出入りするような店だったら、一度行ってみようかみたいな形で、どんどん相乗効果的にお店が繁盛したりすることもあるでしょうし、また、今就職活動をしておいでの方はね、そんな就職活動しなくてもいいから学芸部においでよと、給料出すからみたいなことで来てもらうなんてことも考えられなくもないわけじゃない。どなたっていうことは言いませんけどね。まあ、そういう方ももしおいでだったらですよ、ね、そんなことはちょっとよしなさい。はい、まあ、そんなこと遊んでるわけじゃないんだから、遊んでるわけじゃないんだ、放送中だからね。はい、楽しくやるのはいいけどちゃちゃ入れるのよしなさい。はい、無駄に受けてる人がいるじゃん。はい、で4番目、ね、そういったことに絡めてですよ、メジャーメディア、例えばテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等からですね、最低年1回、はい、まあ、今までその学芸的にはその所さんのね、番組で、笑ってこられてとかですね、はい、いろいろとその TBS の朝のワイドショーだとかですね、出してもらったりしてきましたけども、年に1回はまあ最低限メディア、メジャーどころからのメディアに、露出されるような形で、そういった状況を獲得すると言いましょうかね、享受すると言いましょうか、はい、そんなことで、頑張っていけたらいいんじゃないかと。それは 誰でも構わないです。学芸部単位でも結構ですし、まあ、黒羽さんでも構いませんし、坂本さんでもいいし、坂本さんが例えば民謡のあれで、なんか NHK のまたなんか大会とか出られて賞を取ったやつじゃないですか、はい、で坂本さんは、まあ、なんかラジオのサブパーもやっておいてたというふうに伺いましたが、はい、私あの学大 FM でサブパーソナリティやってます。これも一件だから。
ああ、そうです
ね。とりあえずメジャーどころでね、いや露出をしたという部分で言うとね。ただもっと言うと、その、なんていうんですか、いろんな形でその取材に来てもらうのが一番理想的なんですよ。それはね。で、そんなこと形でできれば、ほら、どんどんとそれぞれが相乗効果的に良くなっていくというふうなことを考えているということで、これがまず4番目。で、最後にですね、2018年3月15日から、15周年までに、ちょっとロングタイムになりましたけども、はい、ファーラムウェイではあるんですけども、とにかく3月、2015年が、ごめんなさい、2013年が 10周年ですよ、はい、ですよ。で、2018年が15周年になるわけです。はい、ですから、まあ、ちょっと先の話ではありますけども、願わくばこれはもう私のかねてからの願いであるですね、今度が中目黒にできましたアトラスタワー。まあ、こっちの方、インファームさんずっとお世話になっているわけにもいきませんから、はい、じゃそういった部分では、まあ、早く学芸もね、力をつけてね、インファームさんにこう頑張っていってこいみたいな形で送り出してもらうような形で、例の中目黒にできました45階建てのタワーができましたね、
はい、
アトラスタワーというんですけども、そちらの方へスタジオ出店のような形でね、どんどんとスタジオを持って、あそこで本当のちゃんとした形のコミュニティ FM じゃなくて地方局として成立するような方、例えば世田谷 FM だとか葛飾 FM だとかね、要するに東京 FM でもいいし米 FM でもいいですよ、そういった形でスタジオをまあちゃんと構えてね、安定した放送供給ができるような形での足がかりとなるような、いきなりそうはいきませんから、ね、私がどうもがいたってどっから借金してきたっていきなりあそこにスタジオを持つわけにはいきませんので、とりあえずそこに足がかりを作るようなネットワーク作りと、あとまあ企画とかイベントをどんどんまあ持ち込むとかね、またあちら その試験者の方たちもよく存じ上げておったりしますの でこの前もだからね、具体的に言うとそこ の45階のタワーと、ツインタワーではないんですが隣にまた12階建てだったりするのかな、タワーは2個建ってんですよ、あそこの中目黒の総合開発のエリアっていうのは、でその12階建ての方の1階の地権者の方が、あれはねおせんべい屋さん、 お江戸せんべいって言ったかな、まあ、あられとかおせんべいをやってらっしゃる、まあ、和菓子と言っていいんですかね、おかきとか扱ってるお店で、そこの、まあ加藤さんって言われるんだけど、若いその2世の旦那さん、若旦那がやってるんですよ、でその方と、まあ、面識がたまたまあって、地権者の方たちが集まられた時に、あもちろんその前にその魚津の社長つながりがあるんですけど、前の GoPro のビルのね、
はい、
そこに伺って中目黒の夜を歌わせていただいたりした関係上ですね、関係もあってこの前ご挨拶に行って中目黒の夜の CD を 新しい CD を渡してくるとか、
はい、
でお父さんにもご挨拶してくるとか、はい、ほらちゃんとやることやってるじゃないですか。それがどうつながるかとか、まあ、それでどうしたのっていう話だとそこで立ち止まってしまうんですけどね、はい、まあ、そんなこともあって、うん、その方向には向かってるのは違いないので、
はい、
だから皆さんもまあできたらそういった形でその、まあ、だから春先のあそこら辺ほらもうこれから花見のシーズンですから、はい、あの学園も出張放送してくれよみたいな話があったらまた伺えばいいわけですし、皆さんで一緒にこうねそういった形でネットワークをどんどんその深めていくとか、またそこにどんどんくさびを打ち込むって言ったら、まあ、語弊があるかもしれませんが、言い回しとしてはね、どんどんやっていけば、またそのアトラスタワーへの道が一歩一歩近づいてくるのかなと。
なるほど。
向こうからやってきませんからね、
そうですね、
こっちから歩んでいきません
と。少しずつね、
少しずつですね、はい、ね、そういった形で、いければいいなというふうなこと、この5つ、これをまあマニフェストとして掲げたいなというふうに思ってるんですよね、
はい、
でこれできなかったかというと、私をそんなに多く責められないように責められ弱い、打たれ弱い、
打たれ弱い
無駄に受け取りますけど、まあそんなことがあったりするんでね、まあ、そのためにですよ、次のカテゴリーとしてはですね、はい、皆さんにぜひこれはもうご協力ご支援なくしては成り立たないんではなかろうかという部分で申し上げますと、それぞれ女性サブパーソナリティのそのコンテンツを皆さんに担当してもらってるわけですよね、
はい、
ですからそんな中の役割と使命を持ってですね、番組参加していただく、まあ、責任を持っていただくっていうのはもちろんなんですけども、例えば、
はい、
そのからもう一歩踏み込んで第一週目の担当のクローバーさんには、学 F ブログ、
あ、はい、
まあ、これはもうこの前からねお話してるから、もう明日にでもお願いできるんではなかろうかと思ってますけども、はい、そちらの管理と運営を担当していただくとか、
はい、
第2週担当の坂本理恵さんにはまあイベントやそのライブの企画、はい、運営なんかをね、まあ、お願いするとか、第3週の誰それには学芸府のこれまでと今後 の、 そのゲストについてのね、まあケアをしていただいたりとか、データを、まあ、なんていうか、整理していただいたり、まあ、リピートのアプローチをしていただくなんかがあったりとか、はい、まあ、その誰それには誰それで、例えば地域密着型のデータの収集とかね、はい、あるいはその地震とか、ほらこれからそういった地域に密着した形でお送りするということになると、それ公共的なアプローチもしていかなきゃいけないと思うんですよ。そういったこともやっぱ真剣に取り組んでいくと、
はい、
いうふうな形でどんどんそういったこう役割分担をこう決めながら、
はい、
いろんな形で、そういうサブパーの皆さんにもご自力いただきながら、また、はい、あの責任を持っていただきながらお送りできればなというふうに思ってですね、まあ、だからそういった部分で言って、はい、私一番ね手っ取り早いっちゃなんですけど、まずこの辺からできるんじゃなかろうかなっていう部分で言うと、私はできないんですけど、
はい、
ツイッター、
はいはい、
ご存知、
はい、最近もうすごい人気ありますよね。
やっておいてだったりする？
まだやってない。
まだやってない。だとしたら、ね、どなたでもいいんですけど、はい、ツイッターを利用していただいて、はい、いや、だからダメだったらダメでいいじゃないですか。撤収するっていうか、もうやめちゃえばいいわけだから、はい、とりあえずは学 F の代表でもいいし、こんな放送局あるんですよっていうことを、例えばツイッターの中に参加してて、
はい、
例えばコミュニティ話をしてきてくれるとか、
はい、
こんな放送局あって私なんかやってるんですけど、みたいなことをつぶやいてきてもらうとか、
はい、
そんなことでまた情報を持ち帰ってもらって、ここで話題にするとかね。いい悪いは分かりませんし、だからそういう話もこれからやっていきたいってことですよ、
はい、
これはあくまでもエグザンプルなんでね、
はい、
アイデアとして申し上げているというふうなことなんでね、
はい、
その辺をちょっとどんどんと皆さんとこ話し合いながら、
はい、
あの学F をさらにその活性化させていけたらいいなと思ってるんですけど、どうですか、はい、この辺は。
でもこう一人一人あの担当するっていうのはいいですよね、
うんうん、
分担でってやると、はいはい、でやっぱり一人当たりなんかこう、うん、あれもこれもっていうとやっぱもういっぱいいっぱいになっちゃうけど、
うん、
もうあこれをもう一つのことを集中して担当するっていうのは、
はい、
結構いいかもしれないですよね。
そうなんですよね、うんうん、例えばだから黒羽さんの場合だったらそういう 、はい、電脳だったり家電だったりということなんですけども、
は
い、
まあ、得意ですからね。
得意ですから、はいはい、他にどうですか。ちょっとこういろんなこう今のこうマニフェストに服してもそうですし、いろいろとそういうこうアイディアというか政策的なものに関して具体的な活動等々ですね、
はい、
何か気になったこととかこれいいんじゃないかしらとかいうことがございましたら。
そうですね、
うん、
まあ、私自身もやっぱこうメディアにどんどん露出するのはすごくいいかなと思うんですよね。
例えばどんな感じで。
そうですね、まあ、例えば、
うん、
まあ、あの皆さんこうサブパーの方って違うじゃないですか、
うんうん、
まあ、私だったらまあ役者メインですし、
はい、
まあ、あのシンガーの方もいらっしゃいますし、
うんうんうん、
まあ、MC とか、
うん、
あのね、ナレーションの方やってる方もいらっしゃいますし、
はいはい、
それでなんかそれぞれそういうのであの活動して、
うん、
こう学 F をもっとどんどん広げるっていうのもいいのかなって 思うんですよね。
そうだね。だから、とりあえずそのどれに限定されるわけじゃなくて、はい、やっぱりそのそれぞれが持ってる、まず特性を生かすっていうことね。
そうです
ね。女優さんなら女優さん。はい、で、またその、まあ、民謡歌手の方だったら民謡歌手の方。はい、で、まあ、その、まあ、森下さんだったら森下さんでね、そういったその、はい、いろいろとコンパニオンじゃなくてコンパのお仕事だとか、いろいろそういうこう、はい、イベントの MC とかやっておいだったりする方は、そういう MC を生かしてとかね。
はい、
まあ、それぞれにそういった形でのスキルを生かしながら、で、次に何ができるかと、
はい、
だからそういう部分でまたいろんな人たちとそのあの噛み合うことで、はい、噛み合ったら変ですけども、要するにその化学反応を起こすことによってまた違ったエネルギーだとかイノベーションが出てこないのかなというふうに思ったりするんですよね、
はい、
うん、だからまあ例えば、ね、そういった部分で言うと、まあ、これもまあその これからのね、まあ、70年 の, そのお食事会なりミーティングでお話しさせていただく向きなんですけども、はい、例えばそういう部分でチームで活動するのも面白いんじゃないかなというふうに思ってるんですよね、
はい、
例えばまあ私とグロバさんだとその恋の街学大つながりだとか、はい、学 F ブログの管理つながりで、はい、まあ、チームを組んで、まあ、これ一組だとしますよね、
はい、
その前田ゆかりさんと坂本隆さんでミュージシャンつながりでこれをまあチームで動いてもらう、
はい、
で琴井ゆきさんと増野光晴さん、これはお花と経営者つながりってことなんですけどね、
はい、
琴井さんお花好きなんですよ。で増野さんはお花を実際にやっておいでだったりするわけじゃないですか、はい、でお二方とも経営者ですからね。
そうですよね、
まあ、そう、まあ、経営者つながりでいうとここの EFAM のマスターも参加していただくから全然構わないですっていうか、できたらお願いしたいぐらいです俺やだよっていうタイプの人だから、まあ、無限にはお誘いできないので、例えばさ森下さんと神戸さんでその企画だとかイベントとか映像つながりで、森下さんも映像やってたりとか、神戸さんもほらもちろん映像のプロですから、
はい、
そういった映像を管理していただくとか、はい、また民謡歌手の坂本理恵さんと、まあ、戸村さんとね、まあ、ここは千葉県とライブつながりということで、まあ、そこ脈絡は大した脈絡がないんですけども、はい、まあ、そんなにチームで例えば話1年間、
はい、
いや1年間じゃなくて1ヶ月に、まあ、それなり の, そのチームを組んで活動していただくわけですよ、
はい、
でその活動をしていただいた向きを学 F のブログへ投げていただく。
面白いですね。
面白いでしょ、
はい、
ね、そして実態として私たちどれだけ活動したかとか、はい、こんなことができました、こんなことありますかっていうことを、
はい、
学園のみんなで共有できるじゃないですか、
はい、
でそれは結構面白いんじゃないかなと思ってるんですよね、
うん、
で続いて、そういう学園の、まあ、これ3番目なんですけど、具体的な営業とかね、はい、それ他に今その先ほど申し上げたように、その営利目的の形にしていかなきゃいけないので、で、プロモーションとかそういう営業活動、そういった活動のこう報告、だから例えば誰さんに会ってこういう CD を渡しましたとか、
はい、
で、こういう CM のお話があるんですけども、どうでしょうかとか、そんなことで、例えばまあこちらのイファムさんに来ていただいてね、パーティーとかイベントやりましょうみたいなお話がありました、みたいなことがどんどんとできれば、その具体的な要するに営業活動ですね。
うん、
プロモーションだけじゃなくてね、そういうのがまあできたらいいんじゃなかろうかと。で、それはチームでやっていただくってことですよ。
はい、
でそれも実際にそのブログの方に投げていただくと、
はい、
そうするとうちはこんだけ、例えばほらその警察、これ例えがよくないな、警察の取り締まりの特典じゃないけども
どんな例えですか。
例えば、まあ、なんだっけ、家電 の, そのポイント制でもいいですよ。
あ、
どんどんポイントが上がっていくと、
は
い、その優秀者には何かご褒美をあげるとかね。
おー、
だから例えば、彼は4番目なんですよ、上半期下半期で分けて、はい、優秀な方にはまずご褒美、
はいはい、
でダメだった方にはまあ、はっきり言って ぶっちゃけ罰ゲームみたいな
これ罰ゲームあるですか
例えばね、いやペナルティも必要ですよ、こうなってくると。
あ、確か
に、ね、いろんな部分ではね、
うん、
でそんなこともありながら5番目最後に、はい、チームの、まあ、そういった部分ではいつまでもほらそのチームを、優秀なチームとかまた、まあ、あんまり成績が良くないチームばかりにしててはかわいそうなんで、はい、まあ、シャッフルするとかね、
はい、
そういう組み替えだとかその他のアイディアなんかをどんどんと、まあ、そういう学芸風の中で もちろんブログを通じてでもいいですし、
はい、
こういったコミュニケーションを通じてでもいいですし、まあ、逆にツイッターの中でいろいろとみんな話し合うみたいなことがあってもいいわね。
あ、そうですね。
なんでまた、はい、クロバちゃん来てんだとかね、
はい、
そのまままた来たよとか、
はい、
今日はトムラさんも混ざってみたよとかね、
はい、
そんな話があってさ、でそんなことをしながら、チームの組み替えだとかその他のアイデアを共有しながらどんどんやっていくというふうなことはどうだろうなと思ったりするんですけど、いかがでしょうか。
はい、でもチームで組むって結構面白いですよね。
面白いでしょ、
やっぱり。
うん、だからそれぞれライバル意識っていうかな、はい、そういうのもやっぱりあると思うし、
はい、
はいはい、まあ、そんなこんなでね、
意外になんかこう共通点とか出てくるんですよね、
はい、
このミュージシャンつながりとか、
うんうん、
そういうお花経営者つながりとか、
はい、そうなんです、
面白いですよね。
面白いと思いますよ。
でその得意分野をどんどん生かしてね、
そうそうそうそう、
プラスになっていければ
うん、やっぱりだから今までの学園部っていうのはそういった部分で、はい、まあ、なーなーっていうんじゃなくて、あの、和気あいあいっていうんじゃなくて、やっぱりそういう、こう、営利目的のうんぬんっていう形で、精力的にやってきたっていうことがなかったのと、はい、私自身がもうそれは今の段階では必要ないっていうか、それでもいいと思って続けてきた向きがあるので、それはそれでいいのかなと思ってたんですけど、はい、ここへ来てね、7周年を迎えるわけですし、新しいスタジオのね、ロケーションも設定していただいて、あの、インファームのマスター、また、マスノさんもね、ここを紹介していただいたマスノさんも力を貸してくださるということなんで、はい、どんどんそんなことができればいいなというふうに思ったりするんでね、はい、だから黒川さんの方ももしまた良きアイデアとか、はい、ご意見ご要望ございましたらね、どんどんと、まあ、提言していただければなというふうに思いますんでね、はい、またそれについてはもうこれ終わった後じっくりまたお話してまいりましょう。
はい、わかりました、
はい、よろしくどうぞお願いしますよ。はい、はい、そんなこんなで、CM についてですね、まあ今日はもう続々とですね、学芸フ7周年に向けて、早々とですね、押しかけていただいている向きもございますんで、そんな方たちを交えながらですね、学芸フの方を進めてまいりたいと、もう言ってもエンディングでございますけどね、それでは学芸フの CM でこちら。ですね、学大 FM7 周年記念の食事会とミーティングを前にしてですね、学芸大学駅そばインファームさんにお伺いして、いつも通り放送をお送りしておりわけですけども、まあまあなんと申しましてもね、この放送終了後に7周年の、いろんな形で、スタッフの皆さんが顔を揃えたりですね、あといろんなお話ミーティングをさせていただくというふうなことでね、続々と早めに、お出かけになっていただいている向きもございましてですね、そんなもう早くからお越しのですね、学芸部のもう子さんと申し上げてもよろしいでしょうか、お姉系でございます。はい、はい、紹介してまいりましょう。はい、森下明美さん、ようこそ。
どうも、森下明美です。
はい、どうぞ。もうお待ちかねでございますんで。
待ってました。
なんでいきなりふてくされるかね。
だって早く出たいのに出してくんないんだもん。
いやいや、ふてくされるようだったらちょっともう参加も控えていただきた方がいいんですけど。
あ、じゃあ帰ります。
あ、じゃあ帰ってくれ、帰ってくれ、もう
帰ってくれ、
帰ってくれ、帰ってくれ、
それ嘘で、それ
もないな。いやいや、もうだってそれはしょうがないじゃん、番組の流れがあるんだからさ。
ねえ、ねえ、先週から出れますって言ったのに。
いやいや、そういうのを番組の中でやろうと思って別にご出演願ったわけじゃないから。だから俺もこう、
こんにちは。
どっちなんだよ、だからどっちを取るんだよ。リスナーの皆さんも混乱してしまうし、俺自身が混乱するじゃないか。だから俺嫌だっつうんだよ。はい、でどうすんので、結局。
え、何ですか。
何か言いたいことがあるからあれなんでしょ、参加されたわけでしょ。
え、何もないです。
ないのに、なんだよお前。ないのかよみたいな話ですけど。
今日だって学大 FM 言ってやって、はい、みんなスタッフが来たらザーってこんにちはこんにちはって書いて。
いやでもさ、それはまあそれとして、今までの流れを与えて聞いていただいたと思うんで、
出たり入ったりするまで聞いてない
ん
です。
知らんがな。じゃあなんで参加しようと思うんですよ。じゃあ加わんなくて別にこのイベントの後のお食事会にだけ参加すればいいじゃん。
みんな出るじゃないですか。トムラさんも来なさい来なさい来なさい。
あのね、別にその辺の番組立ち話してるわけじゃないから、ここでね、うん、井戸端会議でもないし、でまして俺がここであなたにこうやって諭してること自体もおかしいだろ、番組だから。だからね、そういうことじゃないからね。だからそういった部分で言うと、じゃあまあ先ほどから申し上げているように、学芸フの7周年で何をお話しするかみたいなことをしてきたわけなんですけども、ここにね3冊の本があるんですよ。でそれは何かと言いますとね、こういった本なんですけども、これね、以前にはね、トムラさんにもね読んでいただいたものもあるんじゃないかと思うんですけども、まずですね、視聴率の謎に迫る、 はい、で続きまして FM ラルース、ボランティアの作ったラジオ局999日の奇跡、はい、続きまして読む FM802、 これ森彩さんという方、著者のこの3冊、これは何かというと、ちょっと待って広げて見てください、それぞれに、はい、それはどういうことかと言いますとですね、要するにコミュニティ FM の立ち上げからですね、実際に例えばの話、今黒羽さんが持っておいてのやつは、
はい、
神戸の方の、桜 FM っていう形で、本当にこういった本を読んでいただければ分かりますけど、こういった状況から放送を立ち上げて、今立派な放送局になった放送局があるんです、
うん、
でそれの要するにその、まあ、立ち上げからですね、最終的にそういう風にして開局するまでの、経緯が書かれています。今森下さんが持っておいてのは、これは FM、 これは802って言いました、これは大阪の方の放送局なんですけど、ここも、まあ、ここはちょっと企業が入ったりして 大きな放送局にはなりましたが、要するにそちらと同じようにして、どんどんとその立ち上げ当時は本当にこうマイナーって言いましょうか、手作りのラジオ局だったんですが、今はもう関西でも一二を争う有料で有数な、メジャーって言いましょうか、まあ、地方放送局になったというふうなことが面々と書かれているわけなんですね。
うん、
でそういった部分でいうと、皆さんにこういうものを、どうですか、こういう本をあの手にされたとか、うん、ご覧になったりとか、そんなことありました、過去に。
私は初めてですね。
うん、森下さんどうですか。
雑誌とかはよく見ますけど、うん、
はいはい、
本になってるのは初めてです、
はい、だからそういった部分で言うとね、あの皆さんもそれぞれにそのこういった、まあ、マイナーにしてですね、脆弱な放送局には違いないんですけども、関わっていただいている以上はやはりその高みを目指していくとか、こういうものをまた読んでいただいて認識を新たにしていただくとか、研究していただいてね、私だったらこうするなとか、私が、まあ、例えばこれだったらこんな風にしたらどうだろうみたいなとか、今黒羽さんがお持ちになったの、それは聴取率についてのね、まあ、どういったことがあるのかっていうことが書いてあるんで、
はい、
例えば聴取率 その謎みたいなことを知ることによってですね、どうしたらそのメディアっていうのは成り立っていくのかとか、そしたら学芸もこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかなみたいなことをね、またそれぞれに研鑽していただいて、あの要するにその中から外からいろいろアイデアをいただくことができたら、また学芸もそういった部分であの活性化が望めたりとかですね、また違ったこう新規軸が出てくるんじゃなかろうかというふうに思ったりしてるんですよね、はい、だからそんなことでですね、その3冊とりあえず、まあ、別にその堅苦しい本とかそういうことではないですから、まあ、要するにそのヒストリーっていうかな、まあ歴史小説みたいなつもりで読んでいただければ、まあ、もちろんドキュメントなんですけどね、よろしいんじゃないかなと思いますよ。だからその写真とかもいっぱい結構サンプルで載ってたりするでしょ。
そうですね、
うん、
はい、
本当にね、あれですよ、バケツリレーみたいにして放送場を作っていくんですよ。例えばここで作ったあのやつをお隣にあれ、真珠のここのインファームのマスターのお友達がおいでだったりするんですけども、うん、そこのお店に、パールさんって言いましたかね、マスターパールさん、そこの真珠 の、 あのお店がジュエリーのお店があるんですけど、そこにまたこうアンテナ張っていただくんですよ。まあ、こことあそこ近いから、まあ、意味ないんだけどね、逆にだからそういう風にしてどんどんそのアンテナをバケツリレーみたいに伸ばしていくと、いつか本当にこう広域をケアできるような放送局が出来上がるわけなんですね。
まあ、実際に江戸川 FM が実際そうやってて、江戸川 FM
そう、うん、そうなんです
。町のコミュニティと商店街の方々がよく聞いてて、宣伝なんだか使ってるって話ですね。なるほど、
はいはい、はい、だそれはまさしくその通り、もう 原理通りって言いましょうかな、理屈通りはそういうふうにしてどんどんメディアを拡張していくことができるんで、その学芸 もそういった形で、まあ、こういう本を皆さんにね手にしていただくことによって、いろいろこうアイデアが出てくればいいのかなというふうに思ってますし、私もまたそのことによっていろいろと、いろんな方たちもそれはもちろん友野さんに協力していただいたりとか、琴さんとかね、尾崎さん、そういった方たちと、どんな風にしていこうかというふうな形で、まあ、舵を取らさせていただいたりとか、どんどんと研鑽を重ねていきたいなというふうに思ってるんですけどね、うん、はい、まあ、そんなこんなでですね、そういった話は、まあ、この放送が終わりましたとですね、7周年の、いろいろとそういった形でね、お食事会並びにミーティングでいろいろと細かいことをお話をしていただければなというふうに思っておりますよ。さあ、それではそのことでね、もうそちらのお時間になってまいりましたんで、エンディングというふうな形にさせていきましょうかね。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、 魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃うあなたの街のあなたの何でも相談東映自動車東映東映東映自動車
どうもサンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
そういうこううちみたいな、
はい、
でそこからこうどんどんいろんな人たちがこう出入りして集まってきて、でこうなんか楽しんでいただいたり、まあ、もうずっとあのお家だったりするとマイホームにしたりするとね、
はい、
もう行ったきりで帰ってこない人の方がほとんどなんだけどまあできたらじゃあそう受け継ぎだからできたらやっぱり今チームでありね、はい、この学園というホームだとしたら、はい、うちにいる人たちはもう仲良しでね、やっぱり仲良しさん仲良し軍団ではいかんけど、やっぱりいいものをどんどんやっていくというか、
はい、
まあ極端な話いやらしい方かもしらんけど、出てった人にこれだけになりましたんで、頑張りましたよ学園みたいなこと見てもらうっていうのもね、はい、一つのまあ大事なことなんじゃないかなと思うし、野球で言えばほら違うチームに行った人はね、また恩返しして頑張るみたいなことだと思うんで、だからでもそういった意味でもまあ今までゲストの方で出入りしてくださった方にいつでもまたウェルカムには違いないので、はい、何かそういう学園がなくなってしまうと、そういったこうなんか寂しいなとか、戻ってくるともなくなっちゃってなんかどうしちゃったんだろうなみたいな、ここに帰ってくるといつでもそういうこう思い出が共有できたりとか、一緒にコミュニケーション取れるみたいなことがありがたいのかなと思ってるんですが、自分が病気して余計それを思うんですけど、だからそういった周りなりもこういう形で続けさせていただいているというのは大変ありがたいなと思っているので、また今後ね、どうぞご協力の方よろしくお願いしたいと思いますね。
はい、
続きましてさあ学部の子さんでございますけども、
はい
はいどうぞ。
何でしょう、
何でしょう、何しに来たんだ
いやだってなんか何も喋ってくれないんですもの、
何も喋ってくれないじゃなくて、だから、どうだったんですか、だからその7周年に向けて自分の今の意気込みとか抱負でも構いませんけど、
やっぱりあの、一つのリンゴをみんなで均等に割る、
みんなで食いたくねえよ、俺は俺ので食いたいよ、それはリンゴは、
でも一つしかないリンゴだったら、みんなで均等に割っていく、一 一つしかない、うん、あのものだったらみんなで均等に割っていく、うん、それがやっぱり仲間になることだと思うんですよ。独り占めしてね、うん、4等分したもの3つ渡しとかしちゃうようだと、はいはい、やっぱ喧嘩の種になるんで、はいはい、そこはまずいなと思いますね。
そっくりそのままお返しするわうそういった部分で言うと、まあ、だからそういった意味ではバランスだとかそういうコミュニケーションだとか、そういうのをちゃんと取っていかないと難しいと思いますよ。僕
ですね、ですね。
だからそっくりそのままお返しする、はいはい。まあ、そんなことなんでね、学芸部的にはまだスケジュール等ね、流動的ではございますんで、とにかく、この時点でですね、学芸部の来週のね、スケジュール等々もこの後の7周年記念のお食事並びに、まあ、ミーティング終わってみませんと、今いつ行くか次どんな風にお送りするということすらもちょっとお伝えしない状況でございますんで、大変申し訳ない限りではございますけども、いずれにしましてもですね、関係者とリスナーの皆さんにはどうぞですね、引き続き学芸部のホームページ http://学大-fm.com/並びに同 BBS にてご注目ご確認いただけたらと思います。そんなことでですね、次回もまたまた果たしてどんな放送になりますやろうね。とりあえずいつものこのご挨拶にてお別れしたいと思いますけども、さあ最後にですね、もう一方今日学芸部にですね飛び入り参加という形で来ていただいてくださった方がございますんで、ちょっと一言いただいてみましょうか。
とっとっと村さん、とっとっとっとっと村さん、
はい、はい、そんなあなたは誰。
おーい、春吉だよ。
あ
だから素人は嫌なんだ。はい、7周年に向けて何かございましたら。
村です。
はい、
いや、まあ7周年で中途半端なんで、まあ10周年ぐらいいけるといいな。
ありがとうございます。
そんな感じがします。
嬉しいですね。
はい、からも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ちなみにおーい春吉だよって似てるんですか、それ今の。
いや全然似てないし。
あ、そうですか。じゃない、
あれを似せようと思ったら大変なことだと思いますよね。はい、所さん、じゃあこれからまたね、7周年の方のミーティング&お食事会お付き合いの方よろしくお願いしたいと思います。さあ、それではこんなこんなでね、学大FM的には時間いっぱいという形で、この後ミーティング終わりましたらね、また次回の放送にていろいろと皆さんにお伝えしてまいりたいと思いますんでね、どうぞそちらの方をお楽しみになっていただければと思います。さあ、それではいつものご挨拶で締めさせていきますけど、よろしいでしょうか。はい、そんなこんなで学大FM ではまた来週。はい、どうもお疲れ様、ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。